一人のアメリカ人の詩人がこんなことを言ってます。一人の良き母親は100人の教師に匹敵するって。一人の良き母親は100人の教師に匹敵するって。確かに母親の影響というのは大きいものです。子どもたちの信仰にも大きな影響力があります。パウロはテモテの信仰に関して、その信仰というのは最初祖母ロイスと、そして母ユニケのうちに宿ったものが今あなたのうちに宿っていると。間違いなく彼らはその素晴らしいイエス・キリストにある救いというものをテモテに伝えたんでしょう。御言葉は確かに私たちに母親の信仰者としての務めについて教えてくれます。神から託された子どもたちに主を伝えるという大きな責任が与えられている。もちろんこれは母親だけではないことは皆さんご存知です。しかし特にこうして御言葉は母親にこの務めを与えているわけです。で、今日私たちが今から見ていくのはまさにそのことを実践した一人の母親についてです。彼女は自分の子に霊的にまた信仰的に素晴らしい影響を及ぼしました。この人物から学ぶことはたくさんあります。そしてその人物、その母親の名前はハンナと言います。その息子の名前はサミュエルです。サミュエルという人物ですけれども、モーセ同様にイスラエルの偉大なリーダーです。彼は最後の裁き司、祭司、また預言者であったと言われます。このサミュエルはイスラエルの初代王であったサウルと二代目の王であったダビデに油を注いだものです。このサミュエル、御言葉はこう言います。少年サミュエルはますます成長し、主にも人にも愛された。この神に愛され大いに用いられたサミュエル、その母のハンナ、そして父エルカナをこの御言葉の中から私たちは学んでいきたいと思います。素晴らしい両親たちです。今日のテキストはサムエル記第一の一章です。サムエル記第一の一章、一節をご覧いただきますと、エフライムの産地ラマタイムソフィムにその名をエルカノという一人の人がいた。この人はエロハムの子、順次遡ってエリフの子、トフの子、エフライム人ツフの子であったと。ラマタイムソフィム、一般的にはラマというふうに呼ばれていますけれども、まずこの両親が住んでいた場所、それがどこなのかが記されています。だいたいエルサレムから北に8キロぐらい行ったところ、実はここにこのサムエル自身も葬られるわけですけれども、そこにこの両親がいたわけです。で、このサムエルの父エルカナという人物ですけれども、一説は確かにエフライム人ツフの子であるというふうに書かれているんですが、このように言われているのは彼らがエフライムという地域に住んでいたからです。というのはこのエルカナというのはイスラエルの十二部族の中のレビ部族に属する人物です。ですからイスラエル人です。でもそのように呼ばれていたのはそこに住んでいたからです。で、二節見ていただきますと、ちょっと悲しいことが記されています。エルカナには二人の妻があったと。一人の妻の名はハンナ、もう一人の妻の名はペニンナと言った。ペニンナには子供があったが、ハンナには子供がなかったと。実は悲しいことですけれども、そしてもっと言えば、御言葉に反することなんですが、この当時、父親の名前を残すために、妻に男の子が生まれなければ、別の女性を妻として迎え入れることができたんです。実際にアブラハムもそうでしたし、ヤコブもそうでしたし、そして それ以外の旧約聖書の中にもそういった人物が出てくること、それはもう皆さんもご存知です。おそらくエルカの妻はハンナであり、そしてハンナに子供がいなかったゆえにこのペニンナが与えられて、そしてペニンナが子供を産んだということ、そのことをこれは我々見て取ることができます。実はこのことが大変な問題を家族にもたらしてくるわけです。でそれはまあ後で私たち見ていきます。でこのエルカナの信仰が3節のところに出てます。この人は自分の町から毎年シロに登って万軍の主を礼拝し生贄を捧げていた。そこにはエリの2人の息子主の祭司ホフニとピネハスがいたと。間違いなくこの箇所が私たちに教えてくれるのはこのエルカナという人物、彼は主を愛し主を信じていた人物です。ですから主を礼拝するために毎年彼らは家族と共にシロに登っていったことが書いています。そのようにして彼らは主の教えに従ったわけです。でこのシロというところに登っていったそのわけがあります。実はイスラエルがカナンを征服した後シロに会見の天幕が作られました。このシロというのが宗教とか政治の拠点となっていたわけです。これヨシア記の18章の中にまた19章22章のところに出てきます。ですから彼らはシロに登っていったわけです。ですから少なくともどこに住んでてどういう家族構成でそして彼らは何をしてたのか、信仰的な部分を我々はこの1節から3節に見ることができます。でこの素晴らしい家族なんですけれども、さっきもお話したように問題が生じるわけです。そのことがこの4節から6節にありますね。見てくださいます。その日になるとエルカナは生贄を捧げ、妻のペニンナ、彼女のすべての息子娘たちにそれぞれの受ける分を与えた。またハンナに一人の人の受ける分を与えていた。彼はハンナを愛していたが、主が彼女の胎を閉じておられたからである。彼女を憎むペニンナは主がハンナの胎を閉じておられるというので、ハンナが気をもんでいるのに彼女をひどく苛立たせるようにしたと書いています。シロの宮に彼らが登っていったときに一体彼らが何をしてたのか。で少なくともここで家族が集まって食事をしているような、そのような風景が記されています。実は皆さんもよく覚えていらっしゃると思うんですけれども、生贄の中にはいろんな種類がありました。例えば罪のための生贄というのがあるし、罪禍のための生贄もあるし、そして全焼の生贄というのがあった。でこれらは生贄を捧げた人がその捧げた肉を食べることはできませんでした。ただ一つの生贄は可能だったんです。でその生贄というのは和解の生贄というものです。で和解の生贄というのは神と和解した者が神への感謝を捧げる生贄なんです。で彼らはその生贄を持ってって、そしてその脂肪は焼かれます。胸と腿は祭司に与えられるんですが、それ以外の部位は捧げ物を捧げた人に戻されるんです。戻された後どうするか、家族はそこでそれを食したわけです。で、その時の様子がこの4節のところからに書かれてあるんです。この生贄を捧げた後、家族全員で食事をしている様子がここにいるわけです。書かれてあるわけです。で見ていただいたようにこのペニンナには子供が複数にいましたので、ハンナよりもより多くの肉が与えられています。それぞれに与えられるわけです。おそらくこのペニンナはそのことを自慢したんでしょう。でそれをハンナは大変悲しく思うわけです。で見ていただきますと5節にね、ハンナに一人の人の受ける分と、これ新改訳聖書の第2版はそういうふうに書いてますし、第3版でしたら特別の受け分というふうにこの箇所を訳しているかと思います。この箇所はどういう意味かというと、ハンナは普通の人の2倍の量をもらったということです。ですからこうして彼女はペニンナ 個人よりもたくさんの肉、倍の肉をもらったんです。しかも慰めの言葉をこのエルカナはかけています。8節見てください。ハンナ、なぜ泣くのか、どうして食べないのか、どうして塞いでるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。エルカナはハンナのことを愛してました。ですからこうして慰めの言葉をかけたんです。肉を倍与え、慰めの言葉をかけました。しかしこのペニンナの意地悪な行為によってハンナの心は痛み、子供が与えられていないことを大変深く悲しんでいたわけです。さて今私たちはある程度この話の背景を見てきました。自分ではどうにもならないというこの状況です。自分の力で子供を設けることはできません。でこのどうすることもできない状況にあってハンナがどんなふうにその状況に対応したかです。でその彼女の対応というのが彼女がどのような信仰者であったのかを明らかにしてくれます。我々はこの後彼女のその素晴らしさ、特に3つの部分を見ていきます。彼女がどんな信仰者であったのか、3つの姿、3つの特徴がこの特に彼女の祈りの中に記されています。それを今からご一緒に見ていきます。9節のところからですけれども、この城での食事が終わってハンナは立ち上がったと。その時祭司エリは主の宮の柱のそばの席に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は主に乗って激しく泣いた。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが橋溜めの悩みを顧みて私を心に留め、この橋溜めを忘れず、この橋溜めに男の子を授けてくださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ちょっとここまでにします。まずこの今お読みしたこの9節から11節の中で、まず私たちがこのハンナについて学ぶこと、一つ目に私たちが学ぶことは、間違いなく彼女は神を恐れる女性であったということです。神を恐れる女性です。で、なんでそれがわかるかっていうと、まずさっきもお話したように、このペニンナはハンナのことを憎んでました。6節にそのことが記されています。彼女を苦しめたいと、そのように願っていたわけです。このような悪をハンナに対して働くんですけれども、じゃあハンナはというと、このペニンナに対して悪で応じていないということです。彼女の悪に対して悪で報いようとしていない。そのことは間違いなくハンナは罪を憎む人物だったということです。また同時にこの11節の祈りを見ていただきますと、彼女は非常に主に対して謙遜な人物です。彼女は主をよく知っていました。この11節の祈りなんか見ていただくと、最初にこんな言葉が出てますでしょ。万軍の主よって、万軍の主と、このようにハンナは神のことを呼んでます。万軍の主っていうのは簡単に言えば天の軍勢の神とか、つまり力のある神というわけです。ハンナはこの神に力があること、まさにこの方はどんなことでもおできになるお方、その確信を持っています。ですから彼女は神がどんなお方であるか、そのことをただ知識として持っていたんじゃない、この神のことを心から信じ受け入れていたゆえに、今度彼女はその神の目から自分のことを見てますでしょ。11節の中に3回同じ言葉が繰り返されています。どんな言葉かというと、橋溜めという言葉です。自分のことを彼女はそう呼ぶわけです。下女だとか、ね、召使いとか、非常にその自分のことを明らかに 謙虚に見ている、まさに謙遜の印です。いいです。この箇所が私たちに教えてくれることは何かというと、彼女は神を見上げたわけです。私の神はどんなこともおできになる、その力を持っていらっしゃる方、その神の前に私はただのしもべに過ぎないって、私の責任はその方に服従することだけです。そのような関係を彼女はここで告白するわけです。明らかに神を知り、そして神を知ることによって彼女は自分のことを正しく知ってました。ね、皆さん、謙遜な人物だったゆえに神は彼女を用いるんです。我々信仰者がしっかりと覚えておかなきゃいけないことっていうのは、神様は同じです。どの時代でも高慢な者たちをお使いにならないです。なぜかっていうと、自分の腕がこれを成したとか、自分の知恵でこれを達成したと自らを誇るからです。自分の弱さを知っている人、愚かさを知っている人は、神の助けがなければ神が喜ばれることが何一つできないことを知っています。ですから、その神に助けを求めようとするんです。そしてその人は間違いなく全てのことを神に感謝します。あのモーセという人物もそうでした。モーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜であったと民数記の12章の3節が教えます。そういう人を神様お使いになる。まさにこのハンナという人物もそうであったことがわかります。一つ目に彼女の特徴というのは、彼女は主を恐れる人物、神を恐れる人物だったと。二つ目は同じこの10節と11節のところなんですが、彼女は神に信頼を置いている女性でした。神を信頼する女性。でこの祈りを11節のところ見たときにね、皆さんお気づきになったと思うんですけれども、この中で彼女は神様に何かを命じているかっていうと、何にも命じてませんでしょ。取引もしてない、ね、というのは彼女は確かに自分の心をその通り正直に神の前に告白するわけです。しかし彼女が求めているのは、自分の願い事が叶うことよりも神の御心がなされることです。またこの祈りを見たときに、彼女は自分の神には子供を与える力があることを確信していたことがわかります、ね、ですからこうしてこの橋ために男の子を授けてくださいますなら、ってそれが可能であることを彼女は知っているんです。問題はだから与えられるかどうかじゃなくて、与えられることが御心かどうかです。彼女は御心だったら必ず与えられることを知ってるわけです。ということは、御心でなければ与えられないことも知ってるわけです。でこのように彼女は神の前に自分のその心にあるものを素直に神の前に告白するわけです。で見ていただきたいのはね、ちょっと飛ぶんですけれども、この17節と18節なんです。ちょっとそこまで読みますね。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリはその口元を見守っていた。ハンナは心の内で祈っていたので、唇が動くだけでその声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのではないかと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女でございます。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に私の心を注ぎ出していたのです。この橋ためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのため今まで祈っていたのです。そしてエリアは答えます。エリアは答えていった。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように、彼女は橋ためがあなたのご声に預かることができますようにと言った。それからこの女は帰って食事をした。彼女の顔はもはや以前のようではなかったって。覚えてます？皆さん、彼女が祈りに行った時、みんなで食事をしてたわけです。でも彼女はその食事を口にすることはできませんでした。あまりに悲しんでた、ね、全く希望が見えなかった。そして彼女は自分の心を注ぎ出して神の前に祈って、そしてこうしてエリと話した時に、彼女はそこに戻って再びそこで食事を始めるんです。しかも見てください、18節に、彼女の顔はもはや以前のようではなかったって。 彼女が祈りを始めたときに彼女の心がどんな状態であったのか彼女自身が言っています。16節のところに、私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈ってたって。この憂いと苛立ちというのは不満であるとか不平であるとか苦しみであるとか悩みということです。確かに彼女が祈りを始めたときに彼女の心の中にはそういった不満であったりとかそういう苦しみや悩みというものがあったって。しかし祈った後彼女の心は変えられたんです。彼女の顔はもはや以前のようではなかったって。人間の表情って面白いものです。心の中にあるものが表情に出てきます。おそらくはこのハンナが祈りについた時の表情っていうのは喜びも見ることができなかった。皆さんも表情を察することはできるはずです。ところがこの祈りが終わった後今度彼女が食事に戻るわけですけれども、その時の彼女の表情というのはそうじゃなかった。希望にあふれてた、喜びにあふれてた。でなぜかというと心が変えられたからですよ。彼女は神の御心がなされることを確信したんです。見ていただきたいの皆さんね、だからといって何か状況が変わったかどうかです。この意地悪なペニンナはそこにまだいるんです。子供たちはそこで食事をしてはしゃいでるわけです。その状況は、彼女を苦しめた状況は何一つ変わってない。でも彼女の心が変わったんです。彼女は主に委ねることを学ぶんです。そして主の最善がなされることを信じるんです。そしてそれがいいです。それが心に喜びを維持する方法なんです。思い出しますね皆さん、あなた方の思い煩いを一切誰に委ねようって言ってます。一切神に委ねなさいと。神があなた方のことを心配してくださる方、ペテロ第一の手紙の5章の7節でペテロはそう言ってますよね。パウロ自身もピリピの4章で、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を誰に知っていただきなさいって言ってます。神に知っていただきなさいと。そうすれば結果ですよ、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ピリピの4の6と7です。御言葉が教えているように、確かに新約聖書でも教えられて旧約聖書でも変わらないんです。ハンナは主なる神に自分の重荷を下ろしたんです。この方に信頼を置いたんです。主の御手にすべてを委ねしたんです。そして御心がなされることを確信したんです。その時に彼女の重荷を神が除いてくださった。私たちもそのレッスンを学ぶことが必要です。いいです皆さん、重荷をあなたが追い続けることはできます。でも悲しいことにそこに何の神の祝福もありません。あなた自身も苦しむ。主を知らなければその生き方しか選択肢はないんです。でも主を知った私たちには別の選択肢があるんです。主ご自身がおっしゃっているように、あなた方の思い煩い一切主に委ねなさいと。我々は自分の重荷をこの方の前に持っていくことができるんです。この方がそれを負ってくださるって。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいでしょ。私が休ませてあげる。それを経験しながら生きている信仰者は幸いなものです。そのような祝福があなたに与えられている、約束が与えられているにもかかわらず、まだ自分で重荷を背負いながら生きることを嘆きながら歩んでいる人がいたとしたら、これは悲しい話です。でも残念ながらそういうクリスチャンがいることも事実です。さて、心が変えられたこのハンナ、彼女は食事をしました。そして19節見てくださいます。翌朝早く彼らは主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家へ帰っていった。エルカナは自分の妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。日が改まってハンナは身ごもり男の子を産んだ。そして私がこの子を主に願ったからといって、その名をサムエルと呼んだって。 御言葉が私たちに教えているのは、この祈りが聞かれて彼女に男の子が与えられた。さて、皆さんに考えていただきたいのはね、なぜこの時までハンナに子供が与えられなかったのかです。その理由はこうでしょう。一つは、彼女の信仰が成長するためにです。もう一つは、神の偉大さが示されるためにです。だって、このことを通して確実に彼女の信仰は成長し、彼女自身の性格さえも変えられたということは言うまでもありません。なぜならば、この後に確かに彼女は告白しただけじゃない、実際に彼女にとって最も価値あるもの、最も尊いものを神に自ら進んで捧げています。サムエルです。彼女はこのレッスンをしっかり学んだんです。そこで皆さんに、ね、注意しておかなきゃいけないことは何かというとね、じゃあこんな人になったら神は願いを聞いてくださるんじゃないか、欲しいものが手に入るんじゃないか、もしそういうのに考えてらっしゃったら、それは大きな間違いです。いいです。私たちの神というのは常に最善をなされる方で、最善しかなされない。私たちがそのことを学ぶ、しっかりとそれを理解する、そしてこの神に対する確固たる信頼を置くために、我々はさまざまな形を通してレッスンを受けているんです。信仰のレッスンです。だって私たちは神に信頼してるなんていうことは簡単でしょ。でも実際に信頼を置いてるかどうかって、いろんな機会にそれが試されるでしょ。皆さん、そうやって信仰って訓練されていくでしょ。ハンナは悲しかった。こういう意地悪する人がいたんです。自分の身内に。とってもつらかった。ですからみんなで感謝の食事をしているときに、彼女はそれができなかった。それほど心は苦しかったんです。でも彼女はどうしたかっていうと、悪を持ってこのペニンナに対応したんじゃない。すべて神のもとに持っていくんです。神の前に自分の心を注ぎ出して、そして神の最善を信じるわけです。その時に神は彼女の心に働いて、彼女は元気を回復します。喜びを回復します。そして彼女は食事をして、彼女はレッスンを学んだんです。どんな時でも主に信頼を置くことです。彼女は神に信頼を置いたんです。同じような状況でこのレッスンを学ばなかった私たちの愛する一人の姉妹がいます。その人の名前はサライです。後にサラと呼ばれる人物です。アブラハムの妻です。悲しいことに、彼女は同じような状況に直面するわけですが、彼女は自分の欲しいものを自分の力で得ようとして失敗するんです。ひょっとしたらここにいらっしゃるあなたも同じことやってるかもしれない。このハンナの最後の特徴を見る前に、ちょっとこのアブラハムの妻サライと、そしてハンナをちょっと見てみましょう。ちょっと比べてみたい。でそのことによって、このハンナの信仰をより深く理解することができると思います。創世記の16章を開いてくださいね。16章の1節から4節のところ、ここにこうあります。アブラムの妻サライは、まだ彼らはアブラムでありサライでした。後にアブラハムとサラと呼ばれるわけですが、彼に子供を産まなかった。彼女にはエジプト人の女奴隷がいて、その名をハガルと言った。サライはアブラムに言った。ご存知のように、主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女奴隷のところにお入りください。 多分彼女に会って私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れたって。アブラムの妻サライはアブラムがカナンの地に住んでから10年後に彼女の女奴隷のエジプト人ハガルを連れてきて夫アブラムに妻として与えた。彼はハガルのところに入った。そして彼女は身ごもった。彼女は自分が身ごもったのを知って自分の女主人を見下げるようになったと、まあ、こんなふうに書かれています。よく似てますよね。サライに子供がなかったって、はい、で彼女は自分の女奴隷を自分の夫に与えるわけです。確かにこの当時自分に子供がなければこうして自分の奴隷を 夫に与えて、そして生まれた子供はどうなったかというと、その主人のこの場合でしたらサライの子供になるというのがその当時の習慣だったんです。ですからサライが二節のところで言ってるけどその通りなんです。自分が産めない、じゃあ女奴隷を通して生まれた子供は私の子供として見られるんだ、そういう習慣だったわけです。さて見たいのはこの状況にあってサライがどんな対応したかです。2節と3節のところを見るときにサライは自分に子供がなかった、この状況の中で彼女は神の御心を求めるよりも自分の計画に従って歩もうとするわけです。ですから彼女は今見てきたように2節のところでこのハガルを与えることによってハガルによって自分は母親になれるって。サライは自分に子供がないことを悲観してました。子供を得る方法をそこで彼女は自分で考えるんです。どういう選択が神の前に正しいのか、どういう選択が神の栄光を表すのか、そのことを考えてません。彼女の関心はただ一つ、子供を得ることだけでした。しかも彼女の問題というのは御言葉の知恵によって、神の知恵によって問題を解決しようとするんじゃなくて人間の知恵でそれをなそうとしたところです。というのはね、皆さんね、新創世記の15章のところをご覧いただきますとアブラハムと神とのやり取りがあるんです。そこでこの3節のところを見ていただきますとアブラムはこう言います。ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨みこうおせられた。その者があなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。お分かりになります？皆さんこの後皆さんもよく知っているように天を見上げなさいと、星を数えることができるならということで、そのようにあなたの子孫は増えるんだという話をするわけです、ね、つまり神はこのアブラムが、子供がいないアブラムが一体誰が私の跡取りになるんだろう、神の約束はあなたとサラの間に子供が生まれそれはまさに星の数ほどになるって、この約束をいただいてるんです。いいです。でその約束をいただいて、そしてこの16章になってるんです。アブラハムがそのことを知ってたわけじゃない、サラも知ってたはずです。だって彼は間違いなくそのことを話したでしょう。しかし彼女が選択したのはその神の約束を信じて神の時を信頼する、そして待つんではなくて、彼女は自分の力でこの問題の解決を図ろうとするわけです。神の約束を悲しいことに信じてません。そしてこのことが大きな問題をもたらすわけです。さっき私たち16章で見たように4節に、ね、自分の女主人をつまりサラのことをハガルが見下すようになったって。私には子供がいる、あなたにはいない、そうして見下すようになったって、ね、ですから自分のやった選択は正しくなかったと本来ならばサライは気づくはずです。ところが見てくださいます。彼女はね、自分の失敗を人のせいにするでしょう、ね、まず ちょっと戻りますけど2節のところ見ますと、主は私が子供を産めないようにしておられますって、自分が子供を産んでないのは神のせいだと、神の責任するわけです。そしてこの5節見ていただくと、ここには私に対するこの横柄さはあなたのせいですって、こんなことが起こっているのはアブラム、あなたが悪いんだと、彼女は自分の夫を責めてます。自分が蒔いた種なんです。彼女はそれを通して反省したり悔い改めしなかった。彼女はその問題が起こったのは夫のせいだと、夫を非難するわけです。また同時にこのアブラムは、このサラはですけれども、ハガルに対して彼女がそのように見下げるようになったと、その悪に対して彼女はどう答えているか見てくださいます。6節に、ね、アブラムを責めたこのサラに対してアブラムが言ったことは、ご覧、あなたの女奴隷はあなたの手の中にある、彼女をあなたの好きなようにしなさい。それでサライが彼女をいじめたので、彼女はサライの元から逃げ去ったって。お気づきになったでしょう皆さん。彼女は悪を持って悪に応じるわけです。彼女は何が神の前に正しいかを考えなかった。彼女をいじめるんです。そしてハガルはそこから去っていったって。このすべての出来事っていうのは本当にこのサライの大きな失敗です。大きな罪です。でももっと悲しいのは、なぜアブラムがそのことを許可したのかです。どうして彼がその問題を正してあげなかったのかです。実際にこの二人の問題の布石はもうすでに置かれているんです。というのは、さっきも見ましたように、サライがハガルを与えると言って彼女を連れてきたときに、それは神の御心ではないと悟すことができたはずです。でもアブラムはそれをしてません。彼がしたことは何かというと、サライがその家庭を導くのを許したんです。その結果、問題が生じました。家庭の中に問題が生じたんです。なぜか、主が喜んでいらっしゃらないからです。御言葉が教えているのは、偉いとか偉くないの話じゃないです。それぞれの役割があって、家庭というのは男性が導くんです。しっかりとそれぞれの霊的な必要を満たしていこうとするわけです。悲しいことに、この信仰のジャイアントであったアブラム、彼もこのような失敗を犯すわけです。さて、今私たちはこの愛するサライのことを見てきました。彼女は自分で問題解決しようとしたし、自分の失敗を人のせいにしてるし、そして悪に対して悪で報いてました。でもこのハンナは違いました。彼女はペニンナの悪に対して罪を犯すことなく、神の前に正しいことを思って対応しています。また自分が悲しんでいたこのどうすることもできない、子供がいないというこの現状に対して、それを夫のせいだとか誰かのせいにもしてません。そして彼女は人のではなくて神の知恵でもってこの問題を解決しようとしている。なぜなら彼女は全てのことを神の前に持っていったんです。さて、今日のテキストにもう一回戻ってください。サムエル第一、一章です。このハンナという女性は神を恐れる女性であり、そして神を信頼する女性であったと。三つ目に言えることは、彼女は神を愛する女性であった、神を愛する女性であったと。もしハンナが利己的な人物であったとしたら、そして自分の辛い立場を改善していただくことだけを願っているとしたら、おそらく彼女はその与えられた子を捧げるという約束はしなかったはずです。だって捧げてしまったらまた同じ状況に戻っちゃうんでしょ、ね、また今までと同じようにこのペニンナから苦しみを受けるわけです。ですからその苦しい状況からただ逃れたいだけなら、子供を与えてください、そうすればこのような悲しみを経験することがなくなりますからと言って祈ったはずです。 でも彼女は違ったんです。もし与えてくださったら、それが御心ならば私はその子を一生主に捧げますって。いいです。彼女は自分のことまで考えたね。自分のその虚しさが、自分のその悲しみが、ただそれだけが満たされたらいいなんて、そんな利己的な思いを持ってない。彼女の考えの中には神を喜ばせることしか考えてない。そこで11節、さっき私見てきましたけども、誓願を立てましたでしょ。11節の初めに、そして誓願を立てていったって、ね、ハンナはナジル人としての誓願を立てるわけです。で、このナジル人というのは何かって、民族でもどっかの国の国籍の話をしてるんじゃないんです。これはある期間自分が自分を清めて主への奉仕に捧げた人を、いいです、ナジル人って呼んだんです。ある一定の期間自分を清めて主への奉仕に自らを捧げた人たちをナジル人って呼んでたんです、ね、で、このナジル人に関する規定というのは民数記の6章の中に出てきます。ハンナがしたことっていうのは、息子のために彼女は誓願を立てるんです。彼女はもし息子を与えてくださったなら、あなたにお返ししますと。そして主に用いていただくためにその子を捧げます。これが彼女の誓いだったわけです。彼女は感謝としてその息子を主のために、主にお捧げすることを誓ったんです。ね、皆さん。やっと与えられた子供ですよ。お腹痛めて産んだ愛する子供です。その子は自分の元に置いておきたいってみんな思うはずです。でも与えられたその感謝で、彼女が約束したことは、この子を神様あなたにお返しします。つまり彼女にとってはこの愛おしいその息子よりも神を愛しているんです。そんな女性だったんです。で、実は21節のところからご覧いただきますとね、この夫エルカノの信仰を見ることができます。夫エルカノは家族そろって年ごとに生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために登っていこうとした。どこに？シロに登っていこうとするんです。これまでと同じように、ただ今回は誓願を果たそうとするんです。つまりこのことは何言ってるかっていうと、彼はハンナの誓いを後押ししてるんです。ユダヤ人の法律では、妻の立てた誓いに夫が反対した場合は、その誓いを無効にすることができたんです。民数記の30章にそれ出てきます。しかし、エルカナはハンナの誓いを無効にしなかったんです。愛するハンナとの息子を主に捧げるという、このハンナの誓いに彼は同意するわけです。彼も自分のことなんか考えてませんでしょ。息子といろんなことができるのに、そのすべてを彼は喜んで放棄するわけです。誓願を果たすために城に登っていこうとしたときに、ハンナはこういう願いを出します。22節、ハンナは夫に、この子が血離れし、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝し、いつまでもそこにとどまるようになるまではと言って登っていかなかった。父の夫のエルカナは彼女に言ったと。あなたの良いと思うようにしなさい。この子が血離れするまで待ちなさい。ただ主のお言葉の通りになるように。こうしてこの女はとどまって、その子が血離れするまで乳を飲ませた。ハンナのリクエストはこうでした。この子が血離れするまでここに置いておきたいって。イスラエルではだいたい3歳までミルクを与えたんです。父を与えたんです。ですから母親のその懐にいたわけです。3歳まで。で、このように言ったって全然不思議ではなかったんです。そして彼女が言ってることは、ただそれだけじゃない。主にサメルを返したときに、その当時の祭司エリの足止またにならないように、そこでの働きができるようにと言って、体もそして彼の信仰も成長すること、そのためにこの期間を願い出るわけです。 エルカナはその願いを認めて、主のお言葉の通りになるように。素晴らしい信仰のご夫妻の話です。そしてその日がついにやってくるわけです。24節の頃、その子が乳離れしたとき、彼女は牡牛3頭、小麦粉1エパ、ぶどう酒の皮袋1つを携え、その子を連れ上り、シロの主の宮に連れて行った。その子は幼かった。彼らは牡牛1頭をほふり、その子をエリのところに連れて行った。これは何かというと、子供が生まれた時の儀式なんです。子供が生まれた場合、ある清めの期間を経て、主の前に全焼の生贄を捧げるためにみんなやってくるわけです。その定めがレビ記の12章の中に出てきます。本当ならば、そこでは1歳の子羊1頭、それか家バトのヒナか山バトを1羽っていうふうに決められてるんです。でも彼らはその教えに従ってないんです。子羊ではなかったんです。彼らが連れてきたのはお牛だったんです。なんでこんなことをしたのかって、それは彼らの感謝を表してるんです。そしてその生贄を捧げた後、ハンナはどうしたかっていうと、祭司のところにやってきます。26節、お祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここのあなたのそばに立って主に祈った女でございます。この子のために私祈ったのです。主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。それで私もまたこの子を主にお渡しいたします。この子は一生涯主に渡されたものです。こうして彼らはそこで主を礼拝したって。この最後の28節のことで、ね、彼らはそこで主を礼拝した。この彼らっていうのは、言語では三人称の単数です。おそらく両親も礼拝したでしょう。でもこれはサムエルです。ね、皆さん、3歳の子ですよ、これ。まだ。3歳の男の子がこうして神を礼拝するんです。これはまさにハンナの働きです。彼女は神に仕えること、祈ることを実際に示すことによって、このように生きていくんだということを教えただけでなくて、神についても当然、このサムエルに教えました。さっきも見てきたように、ハンナは神を知ってました。神についてではなくて、神自身を個人的に知ってました。というのは、この2章の一節から出てくるハンナの祈り、その祈りを見たときに、ハンナがどんな信仰を持っていたのか、そのことを明らかにしています。2章の一節見てくださいます。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。角っていうのは力の話です。つまり神にはどんなことでもできるんだ。神は祝福を与えてくれるんだ。つまり一節のところでは、神は全能の方、どんなことでもできる方だ。そのように称えるわけです。2節見てください。あなた、主のように聖なる方はありませんと。すべてにおいて完璧に清い方だって。また2節には、私たちの神のような岩はありません。岩という言葉が出ています。これは、その主の道からであったり、安定であったり、不変の話です。つまり彼女は、私の神は不変の方、どんなことがあっても変わらない神。だから信頼に値する神であるって。約束を信じることのできる神だ。そのように告白し、4つ目に2章の3節のところに、高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。誠に主は全てを知る神であると。全知の神である。どんなことでもご存知であるって。そして4節から7節のところをご覧いただくと、そこには主権者なのかと。有志の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ飽いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くするのです。すべてのことをこの方が支配していらっしゃる。主が望まれることをなされるんだって話です。主権者なる方。6番目に出てくるのは8節です。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げて、高貴な者と共に座らせ、彼に栄光の位を継がせます。つまり神っていうのは憐れみ深いお方だって。こういう弱い者に憐れみを示される方である。そして9節から10節を見るときに、裁き主なるお方だって。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び伏せますって。 主は地の果て果てまで裁きと。お気づきになりました、皆さん。驚くべき信仰者でしょ。彼女はこうして神への賛美を口にするわけです。彼女の祈りです。神を称えてます。それを見るときに彼女は、私の神は全能であり、清い方であり、不変の方であり、全知の方であり、主権者であり、憐れん深い方であり、そして裁き主の方だ。その告白をしたということは、間違いなく彼女はこれが私たちの神なんだということを自分の愛する息子に3年間教えたはずです。それゆえに彼はまだ3歳であったのに、彼らが城に登ったとき、両親は息子をエリのもとに置いて帰っていくんです。主によって大いに用いられたサムエルの信仰の基礎というのは、このハンナとエルカナからであるということは間違いありません。サムエル、ヘブル書の11章の中に記されている信仰の勇者たちの一人として挙げられています。パウロも、そしてペテロも、この預言者サムエルのことに言及しています。で、皆さん、素晴らしい女性がいたんです。神は彼女を大いに用いられた。それは今見てきたように彼女の信仰でした。故に彼女を神はお持ちになり、そして彼女から素晴らしい信仰者サムエルが生まれてきます。私たちが親としてしっかり覚えなきゃいけないことは、主が何をあなたに願って子供を託したかです。もし子供が与えられているならば、私たちの責任というのはこの子供たちにこの神を伝えることです。主が与えてくださったこの信仰が次の世代にちゃんと引き継がれていくように、その子供たちを教え導くことです。私たちの責任は子供たちをどの学校に入れたり、どの仕事に就かせること、どんな生活をさせるか、そんなことのために私たちに子供が託されたんじゃない。この子供たちは神のものです。私たち親に与えられた責任は、この子供たちに一番大切な神を伝えることです。もちろん私たちは地上にあって子供たちと、またその孫たちと楽しい時間を持てます。でもね、皆さん、この瞬間に全ての終わりが来たら、彼らはどこに行きます？そのことを考えている人たちは、ありとあらゆる機会を用いて救いを伝えようとするでしょう。だって今我々の愛するものは、この瞬間に永遠の地獄に向かっている可能性があります。伝えなきゃいけないんです。でも私たちがこの託された子どもたちにこの素晴らしい神を伝えるためには、まずあなたが神を恐れ、神を信頼し、神を愛する者として成長することです。そうでなければどうやってそれを教えます？我々はこの大切なことを機会を作って教えるんです。もちろん言葉を持って、そしてもっと大切なのは私たちの生き方を持ってです。だって子供は見てるんです、あなたを。あなたの口から出る言葉を聞いてるんです。あなたの信仰がどんなものなのか、あなたの神が本当に愛するに値するかどうかを。どうかこの機会にこのハンナの信仰をもう一度覚えて、この素晴らしい女性をあなたの一人の愛する模範として彼女の信仰に倣って歩んでいくことです。そのことを期待します。そして我々は主が愛する者たちにどんな御業を成してくれるのか、そのことを期待しながら私たちは歩んでいくことができます。どうか信仰者の皆さん、主が素晴らしいこと、救われることが素晴らしいこと、主と共に歩むことが素晴らしいこと、永遠が約束されたことがどんなに素晴らしいか、そのことを我々は証しをしていくことです。どうか今日からその歩みを始めてくださることを心から願います。父なる神様、今日こうしてまたあなたの御言葉をいただけたことを感謝します。 どうかこの御言葉をもって一人一人を強めてくださり、そして御言葉を実践して、どうかそれぞれの家庭が変えられていきますように。そのためにもまず信仰者を変えてくださるように、そしてあなたの御業が一人一人を通してなされますように、御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。